演説の神様に愛される30の方法。その時、嫌いなことをしていると嫌いな人になる。好きなことをしていると好きな人になる。私には嫌いな人が多い。ある人は誰か嫌いな人だったり、私の人生は嫌いな人に囲まれている。もちろん人生では嫌いな人に出会うこともあるでしょう。仕事をしていれば愛情のあらない人が出てくるのも当然のこと。中には完全に苦手な人の仕事であることもあるはずです。嫌いな人に囲まれている人生は敵に囲まれている人生と錯覚しそうです。人生では嫌いな人に出会うのはよくあること。しかし嫌いな人が自然に多く感じるなら話は別です。嫌いな人が多い日常に心当たりがあれば一つ言えることがあります。それは嫌いなことをしているせいです。人生は嫌いなことをしていると嫌いな人に出会うようにできています。嫌いな人が多いのは縁結びの神様により仕業です。神様が嫌いなことをしている人には嫌いな人が多いなと考え嫌いな人を近づけてきます。悲しいから嫌いなことをすることをますます嫌いな人になってしまうのです。好きな人に出会いたいならどうすればいいでしょうか。簡単です。好きな人に出会いたいなら好きなことをしましょう。好きなことをしているだけで自然と好きな人が現れます。それもまた縁結びの神様により仕業です。神様は好きなことをしている人には好きな人が多いなと考え、あなたに好きな人を近づけようとします。どこからともなく好きな人が現れ、運命の出会いを果たせるでしょう。どうせなら仲良い友人になるでしょう。異性なら交際に発展する可能性があります。好きな人に囲まれる非常に幸せな人生になるのです。好きなことをすると好きな人と出会える。もしあなたが今、嫌いな人に囲まれているなら生活のところで嫌いなことをしているはずです。このままではいけません。今すぐ好きなことをしましょう。好きなことをすることに嫌いな感を持つ必要はありません。こんなに自分だけ楽しんでしまっているのかなと不安になるかもしれませんが、堂々と楽しみましょう。むしろ嫌いなことをすることに嫌いな感を持つことです。嫌いなことに対して人生を何していると反省した方がいい。一応しかない人生ですが、もっと積極的に好きなことをしていきましょう。好きなライブを始めましょう。好きなことに出会いましょう。好きなスポーツを楽しみましょう。好きなことをしていると自然と笑顔が増えます。その笑顔がサインとなり、縁結びの神様が近づいてきます。好きなことをすると好きな人と出会えるのです。好きなことをして好きな人に出会う。縁結びの神様に愛される30の方法。その2、あなたに出会いがないのは出会いに行かない習慣が原因。なぜあなたには出会いがないのでしょうか。なぜ縁結びの運に恵まれないのでしょうか。なぜ出会いがあっても感想を逃してしまうのでしょうか。その理由の一つは出会いに行かない習慣です。習慣とは生活の中で繰り返し行いまった動作や行為のことを言います。自分では何もしていない、特別なことをしていないと思うかもしれませんが、それも習慣の一つです。生活の中で出会いに行かないという動作を繰り返しています。出会いがないと、慣れる人には生活のところに出会いに行かない習慣があるはずです。自分の体の自分も一冊一冊のうちに出会いをされたり、遠ざけたりしています。無意識のうちに出会わないような行動パターンになっています。出会いに行かない習慣があれば出会いがないのも当然です。出会いに行かない習慣から出会いに行く習慣に切り替える。出会いに行かない習慣から出会いに行く習慣に切り替えましょう。出会いに行かない習慣があれば出会いに行く習慣を見つけるのも簡単です。普段の行動だけを少し変えるだけです。出会いの関心があれば無条件に飛び込んでいきます。なかなか気が済まなくても今自分に必要なアクションと考え勇気を振り絞ってください。連絡を前提とした集まりになっても構いません。お祭りや地域のイベントなど特定の目的で集まりがあればいいのです。楽しそうだな、面白そうだなという純粋な気持ちで行動するだけでいいのです。恥ずかしい気持ちになってもきっと何か楽しいことがあると思えばワクワクした気持ちになるはずです。無条件に人の集まりがあれば参加するという行動を行っていけばもはや出会わない方が難しくなります。人生を変えたいなら習慣を変えること。最初は違和感があってもしばらく続けていきましょう。あくまで習慣ですからしばらく続けているとそれが普通になってきます。人生を変えたいなら習慣を変えてください。人生は習慣によって形成されています。習慣をコントロールすることで人生をコントロールすることができます。第二習慣が見つけば第二人生になります。第二習慣から第二習慣に切り替える。縁結びの神様に愛される30の方法。その3、つまらない人しか寄ってこないのはあなたがつまらない人間だから。つまらない人しか寄ってこない。後押しされるのはいつもつまらない人だったり、告白されてもつまらない人だったり、つまらない人に言われて困っていませんか。好意を持ってもらえるのは嬉しいと、つまらない人から後押しされても迷惑でしょう。一時断るのも面倒くさい。されるのは世によってつまらない人だったり、なぜだろう不思議だなと疑問に思うことがあるかもしれません。不自然なことがないような人だったりされてこない状況があるのは理由は安心です。なぜあなたにつまらない人しか寄ってこないのか。それはあなたがつまらない人間だからです。人間には同じレベルの人同士が引き寄せ合う法則があります。これを追い込む法則と言います。自分と同じ価値観や考え方をしているのは一緒に安心感を覚えます。あなたを見て自分と見ていると感じた相手は共感の上で興味を失います。きっと話の流れを仲良くなりそうだと期待して近づいてくるのです。つまらない人しか寄ってこない状況が自分がつまらない人間と言うことも言えるのです。つまらない人しか寄ってこない状況が危機感のこと。つまらない人しか寄ってこない状況があるときに仕方ないで終わらせるのはよくありません。自分がつまらない人間ということですから、危機感を持つことが大切です。好奇心や向上心が高くなったり、マナーや教養が身についていなかったりしている可能性があります。惰性的な毎日を送っていてはいい人に出会えません。惰性的な毎日を送っていては素晴らしい人を引き寄せることが引き離す力が強くなります。あなたが魅力的な人間なら魅力的な人が寄ってくるようになる。しっかり自分を磨いて少しでも魅力を高めていきましょう。マナーと教養を身につけましょう。いつもニコニコしながら行って積極的に行動をしていきましょう。ポジティブ思考を身につけて明るく生きることを行いましょう。食事と運動を行ってすぐ健康的な体型を目指しましょう。ファッションセンスを磨いておしゃれな人になりましょう。あなた自身が魅力的な人になることです。あなたが魅力的な人間なら魅力的な人が寄ってくるようになります。魅力的な人しか寄ってこないという嬉しい状況になるのです。つまらない人しか寄ってこない状況なら自分がつまらない人間であること。魅力的な人間になるようしっかり自分を磨いていく。縁結びの神様に愛される30の方法。その4、いい人に出会えないと無事の人は出会いの主催。いい人に出会えたと感謝する人はますます出会いが与えられる。いい人に出会えないと無事のはよくありません。いい人に出会えない現実があるかもしれませんが、無事はよくありません。いい人に出会えないと無事のことは縁結びの神様を指定することになります。文句を言われて嬉しいのは神様でも同じこと。いい人に出会えないと無事って方には縁結びの神様を連滅させてしまいます。神様は自分が指定されたと感じてがっかりします。ますます出会いの主催でしまい、孤立無援の人生になってしまうのです。いい人に出会えたならいい人に出会えたと感謝する習慣を持つ。いい人に出会えたならいい人に出会えたと感謝する習慣を持ちましょう。心の中で捉えられても構いません。心の中で恋愛感情に関係なくいい人だと思う人に出会ったらその出会いに感謝しましょう。素晴らしい出会いをありがとうと心の中で恋愛ができませんいい人に出会えたと感謝するとメッセージが縁結びの神様に伝わります感謝された神様は自分が肯定されたと感じますきちんと出会いに感謝しているね相手の魅力にも気づいているね感謝者の気持ちになって素晴らしい嬉しくなった神様はもっとたくさんの出会いのプレゼントしようとします不思議といい人と出会う機会が増え好みの人と出会えることも増えていくのですいい人だと思った人が将来の恋人になることもあるのですから油断できません人との出会いはそれだけで過ぎ80億人もの人がいる中でその人と出会えたことは天文学的に低い確率です人との出会いはそれだけで過ぎです普通の出会いを感じても実際は季節と運命の出来事が目の前で起こっていますいい人と出会えたらさらに深く感謝することです。出会いに感謝できる人は悪い人はありません。感謝の習慣は必ず人生を良い方向に導きます。縁結びの神様はあなたをますます応援してくれるようになります。いい人に出会えたと感謝する人はますます出会いになるためのです。いい人に出会えた縁結びの神様にきちんと感謝する。縁結びの神様に愛される30の方法。その、近道をするから出会いが増える。回り道をするから出会いが増える。近道を回り道になった時どちらを通りますか。出会いを考えたいならここが大切な場合です。私たちは目的地まで移動するとき近道を選ぶ人が大半でしょう。近道を通るのが一番大事です。移動距離が最短なので最小最短時間で抑えられます。最短時間で移動することになるため時間の節約にもなります。移動距離は短いことしたことはないと思うでしょう。もちろん、疲れや時間に関して言えば近道が最短なのは間違いありません。しかし、出会いに関しては最短です。近道をすることは移動距離が短くなります。移動距離が短くなると人の出会いのチャンスを失うことになる。トンネルを通ると山の景色を楽しめないのと同じです。出会いかもしれない人と可能性を失うことになる。結果として出会いもなくなってしまうのです。出会いが低い人は広がった近道を通る時間に原因があるかもしれません。出会いも高めたいなら近道を通る時間を与えた方がいいでしょう。出会いが高ければ周りに調整。ここだけではシンプルです。周りに調整しましょう。周りに調整は移動距離がなくなります。されやすくなったり、移動時間がなかったり、すぐにとあるもの、出会いに関しては好条件です。移動距離がなくなるということは、人との出会いも増えることを意味します。移動場所と素敵なことが増えます。人との出会いのチャンスを可能性を増やすことにつながります。そんな中で、思わぬ出会いがあるのです。たとえ人と出会いなくても大丈夫です。新しい変化を楽しめ、いい運転感になるでしょう。移動距離がなくなって少し疲れるかもしれませんが、いい運動になると思えばいいことです。ポジティブな考え方をすれば、疲れたり、時間がなかったりすることも心よく受け入れられます。毎日、思いもよらない出会いがある。チャンスな一番という思いもよらないでください。難しいことがなく、誰でも簡単にできること。日頃の習慣を少し変えられるのです。出会いも食べたいなら、チャンスより毎日が正解です。 毎日に思いもよらない出会いがあるのです。出会いの高めたいが近道より回り道をする。縁結びの神様に愛される30の方法。その6、いい出会いをしたいならいいことをしよう。縁結びの神様が出会いのチャンスを与えてくれる。いい出会いをしたいときどうすればいいのでしょうか。いい出会いをしたいならいいことをしてください。別の言い方をすれば世の試しのためになることです。人助けや社会貢献になるようなことをすることです。世の試しのためになることなら何でも構いません。大きなこと、難しいことである必要はなく、小さなこと、簡単なことで十分です。ご利用する。友人の誕生日を祝う。バスや電車連休や年寄りがいれば席を譲る。道端で人を拾ったらきちんと交番に届ける。店内で忘れ物を見せたらきちんとお店の人に届ける。時間や体力に余裕があればボランティア活動に参加する。困っている人がいれば助ける。自分ができる範囲でいいことをしていきましょう。大切なのは、義務の精神。もちろん、見返りを求めて行うのではありません。見返りを求めていては、皆さんや損得で行動することになるため、本当にいいことは言えなくなります。大切なのは、義務の精神です。与えることだけに集中します。役に立ちたい、力になりたいという純粋な気持ちでアクションを起こすことが大切です。見返りを気にせず、人や社会のためにつきましょう。純粋な奉仕の精神でいいことを取り組んでいきましょう。もちろん、一回のアクションで終わりにするのではなく、アクションを継続することが大切です。縁結びの神様が出会いのチャンスを与えてくれ。人生は正直です。素晴らしい人には素晴らしいことが待っています。いいことをしていると縁結びの神様が踏んでくれます。いいことをしていて素晴らしい。あなたは優しい心を持っていると踏んでくれます。いいことをしている人にはご褒美を与えてくれます。いい人を近づけてくれたり、出会いのチャンスを与えてくれたりするのです。いいことをして出会いのチャンスを手に入れる。縁結びの神様に愛される30の方法。その7、縁結びの神様は積極的な人が大好き。消極的な人は出会いをなし、積極的な人は出会いをつかむ。あなたは積極的な性格でした。それとも消極的な性格でした。もし消極的な性格であれば残念ですが、出会いを挙げるのは難しいでしょう。消極的になっているとなかなかチャンスをつかめません。自分から進んで物事に取り組もうとしない。いつも受け身の姿勢、時には見落としの姿勢、消極的な姿勢でどうやって出会いを挙げるのでしょう。周りからやる気がない、元気がない、意欲や熱意がないと誤解されます。誤解になっ話しかけてもらえますという姿勢はよくありません。気になる人がいても自分から話しかけない。話しかけられることはあっても自分からは話しかけない。町の姿勢になっていると周りの人は話をしなくていないと悪く誤解されると言われます。消極的には出会いがあるだけでいいことは何もありません。縁結びの神様も消極的な人は苦手です。消極的になっていると縁結びの神様はこの人はやる気がないと誤解して出会いを求めます。残念ですが消極的なままでは出会いに恵まれないです。積極性は出会いの向上につながる。出会いを得たいなら積極的になりましょう。誰かに言われたら行動するのではなく自分から進んで行動することが大切です。例えば学校の授業があるなら一番前に座りましょう。一番前に座るだけで意欲別になると評価され注目してもらいます。先生から質問がありませんかと聞かれたらまさに言われましょう。2番目や3番目ではなく1番目であることが大切です。恥ずかしいかもしれませんがそれだけの価値があります。まさに言われると思いますので積極性が下がり先生からの周りからも覚えてもらいます。気になる人がいれば積極的に話しかけましょう。自分から進んで話しかけたら信用ができ、どんどん仲良くなっていきます。積極的になることは出会いの向上につながります。出会いだけでなく人生においてもプラスに働きます。話しかけた結果、嫌われることがあったらそれはそれでいいのです。相性が合わなかったというだけのことです。早めに結果が分かったので、潔く次のアクションに進みます。積極的に行動していると、キラキラした魅力的な雰囲気が出るようになります。話しかけたいと思われ、昇進します。縁結びの神様は積極的な人が大好きです。積極的になっていると、勢いのある行動に感動して、ますます出会いのチャンスを与えてくれるのです。何事も積極的になる。縁結びの神様に愛される30の方法、その8、魅力的な人になりたいとき、何と外見の違いを見ればいいのか。人間には中身と外見があります。中身とは知識、教養、礼儀作法といった人間性の部分です。外見とは服装や身だしなみといった見た目の部分です。さて、突然ですが問題です。魅力的な人になるためには、中身と外見の違いを見ればいいのでしょうか。人間は中身が大切だよ、中身がないと意味がないと、中身の方が大切だと考える人もいるでしょう。やはり、見た目の9割や、身だしなみは人としての損と外見の方が大切と考える人もいるでしょう。どちらも一概になかなか迷うことではないでしょうか。しかし、魅力的な人になりたいなら、答えは単純です。中身と外見の両方です。中身と外見だという意味があると、一方、選び出しですが、下面になる必要はありません。本来、魅力という意味では、中身も外見も重要です。中身は大切、外見は大切という両方の意見があるが、いつのこと、両方を磨いていくことです。どちらか一方ではなく、両方を磨くという方法でいきましょう。たくさんのように知識や教養を見つけましょう。連鎖を見つけ、いつのことでも、つまらなくなることができることです。人間性が豊かになることを多くの人を知っています。話の話となって、豊かなコミュニケーションが実現できます。また、清潔感にあふれる身だしなみのことができましょう。普段からやスキンケア、ボディケアに気を遣います。ただ、バッグ、時計など、品質の高いものの力を入れたい。おしゃれに自信ながら、ファッション性を買って、ファッションセンスの伝統です。肥満体系なら、ダイエットを頑張って、標準体重までやることです。優先順位をつけることはあっても、最終的には両方を磨いていきましょう。良かったと思われないから、不安になる必要はありません。中身、外見のどちらも魅力につながる要素です。どちらも自分にありという点では同じですから、堂々と両方を磨いていくことです。中身と外見の両方が磨かれてこそ、魅力的な人になります。多くの消費性、人気者になります。世の中に魅力的な人を見てください。きっと、その人は中身も外見も磨かれているはずです。中身も外見も磨かれているから、好感なので多くの消費性です。魅力的な人になりたいなら、中身と外見の両方を磨く。縁結びの神様に愛される30の方法。その9、普段話しかけない人に話しかけてみよう。そこに運命の出会いがある。出会いを考えたいなら、普段話しかけない人に話しかけてみましょう。私たちは普段無視のうちに話しかける人を選んでいます。例えば、街中で道を聞くとき、無視のうちに人を選んでいるでしょう。自分と似たような人、話が合いそうな人、フィーリングが合いそうな人などです。いつの間にか人の写真だと行っています。もちろん、英語があって当然ですが、そこにチャンスの損失があります。同じような人に話しかけていると、同じような人としか出会いなくなります。苦手な人を避けていると、正しい出会いを生み出します。話しかける相手の腹を定裁します。つまり、潜在的な出会いのチャンスを逃してしまっているようです。普段話しかけない人に話しかけてみよう。あなたの電話番号を見るために、ぜひ心がけてほしいことがこの人に話しかけても話が合わなそうと話しかけないから決めつけるのはよくありません。実際に話が合うことは話しかけないとはありません。話が合わなそうでも、いざ話しかけると、意外と話が合うのはよくあること。少し抵抗があっても、勇気を出して話しかけてみましょう。話しかけるのは怖いなら、ちょっとした今までしか考えても構いません。意外と話が合うかもしれません。あんなどとなるかもしれませんが、意外となるかもしれない。自分の友人には何か言っても話しかけてみると、意外と話が合うことがあるもの。生まれや育ちは違っていても、人間性の自分の部分は同じかもしれません。話をすると、意外と話が合わないに、共同性の性能性ではありません。意外な共通点に向かって、すぐ打ち解けてしまうのはよくあること。お互いの場合には全然違うように思えても、意外とつまり心の距離が近づくことはよくあること。普段話しかけない人普段話しかけない人に話しかけてみると、それだけで出会いの話になります。勇気は必要ですが、考え方を切り替えて、わずかに独特の楽しみを用意しましょう。マナーや連鎖を大切にしていれば、トラブルになることはありません。話した結果、やったり会わないと思えば、それはそれでいいのです。会わなければ、誰に任せて、そのままフェードアウトすればいいのです。価値観がありませんでした、というだけのこと。別に悪いことをしているわけではないのですが、罪悪感を持つ必要はありません。実際に話してみないと、本当の相性はわからない。人間関係で忘れがちなポイントがあります。本当の相性は、実際に話してみないとわからないということです。直接接してもないのに、見た目や雰囲気だけでこんな人だろうと、決めつけるのはよくありません。余計な場合もないし、電話調整を失うことになります。先入観で考えず、普段話しかけない人に話しかけることが大切です。普段話しかけない人にいつも話しかけるのは、相手であっても、時々今日は普段話しかけない人に話しかけてみましょう。話が合わなそうだな。自分の相手でもないよね。よし、話しかけてみよう。でいいのです。きっとあなたはどう思うでしょう。おや、意外と話があると。そういう面であるのです。普段話しかけない人に話しかけてみる。縁結びの神様に愛される30の方法。その10、あるいはもう一つは身につけておかないと誰も近づいてこないくなる。あなたは普段どんな服装をしているでしょうか。服装の組み合わせではなく、色に注目してください。注意したいのは、暗いのファッションが好きという場合です。もともと暗いのファッションが好きという場合です。暗いのファッションにはチックな感じが出て、大人っぽい雰囲気があります。もともと暗いのファッションが好きで、ちょっと安心できて落ち着く人もいるでしょう。汚れが来たくても目立ちにくいメリットもあります。こっちから汚れが来たくても、こういった理由で普段から髪の毛を選んでいる人も多いはずです。ファッションの好みは人それぞれ。もちろん好みは合っていいのですが、あくまで第一の雰囲気があります。全身が黒くならないように注意してください。いくら暗いのファッションが好んでいる場合や、人間関係では要注意です。暗いファッションをしていると、全身が暗い感じになります。軽く雰囲気になるようになりつつなという何かそうでもあったような悪い場合を与えてしまうことがあります。周りの人は何だか近づきにくいと感じて話しかけられることが少なくなります。全身が黒くなると誰も近づいてまいりなくなるのです。 一つは高いものを身につけておこう。果物の価値もするなら、ここが大体約束することがあります。何か一つは高いものを身につけておきましょう。たくさんである必要はなく、一つで構いません。果物の服を着ているなら、高いものでリンパンツを履く。果物のリンパンツを履いているなら、高いものを着る。状況の高いような服の動画でも高いものを選びます。全体的に果物の服装をしているなら、せめて持ち物だけでも高いものを持ちましょう。体の中に高いものを一つは身につけておくことです。一つでも高いものがあると、社会が加わって、高いものを話します。高いものがアクセントになって、おしゃれ感や清潔感ができます。高いものはポジティブな印象があります。雰囲気が柔らかいため、周りの人も話しやすくなるのです。一つは高いものを見つけておく。縁結びの神様に愛される30の法灯。その11、キートする癖があるから、恋愛がうまくいかない。本命にしようから、交際がうまくいく。キートする癖はありませんか？キートは本命とは別に存在する古典的な存在のことを言います。他の性が同士する、うまくいかなかったことの何か隠しておきます。キートないと、こっそり本命の性が隠れるでしょう。アタックが失敗に終わっても、キートの心の上は孤立しないで済みます。一見すると見張っているように思いますが、ここが要注意です。キートする時点で浮気心がある証拠です。浮気心がある人はどんな恋愛もうまくいきません。一時的にうまくいっても浮気心という誠実な心があるため、いずれどこかで関係が起こります。残念ですが、キートする癖のある人は恋愛がうまくいきません。キートするなら本命の性が同士するのは誠実な態度です。本命といつ本気で好きになっていません。うまくいかなくても、キートがいるから大丈夫と暗に考えていると中途半端な気持ちになります。中途半端な気持ちは自然と態度や言葉遣いに現れます。接し方が過ぎなったり、不誠実な態度が見られたりです。根拠を追われていないと感じた相手は信頼の上、脳を突きつけ、悪く迎えるのです。キートに対しても態度が悪くなります。自分が大切にされていないと感じるため不満を感じやすくなります。ちょっとしたことでトラブルに発展します。小鉄選手や大元のような扱いをしてしまうため、いい関係を続けません。そういうことがだんだん関係が悪くなります。結局のところ、本命のキートを失うことになるはずです。キートする癖があるから恋愛がうまくいかないのです。恋愛をうまくいかせたいなら本命にしようと。恋愛をうまくいかせたいなら、キートする癖をやめましょう。浮気心を捨てることです。とことん本命にしようとです。本命がアタックするなら、一旦キートを割れてからにすることです。うまくいかなかったことのリスクはありますが、だからこそ、いいのです。恋愛が大切なのは、本気の気持ちと誠実な気持ちです。うまくいかなかったことのリスクはありますが、リスクを得る性こそ、本気の誠実の表れです。本命にしようから、本気の気持ちが伝わります。相手のことが大好きという気持ちが伸びます。誠実な気持ちが伝わるからこそ、相手のことを動かします。自分の全てを好きな人に集中させることができます。だからこそ、相手のことを動かして、恋愛をうまくいくのです。キートする癖をやめる。恋愛は本命にしようって、愛をする。縁結びの神様に愛される30の方法。その12、縁結びの神様は身近な人間にまで、あなたにチャンスを与える。ある友人から誘いを受けることがあります。僕があるから一緒に行こうよ。招待者一緒にいるから、ぜひ会ってほしい。友人の家でパーティーを開くから、よかったら来てよ。人を運んでくるのは人です。僕は招待してやってくることが多い。誘いがあると嬉しいですね。さて、こんな時どう返事をするかです。とっさに遠慮していませんか。私が行ってもいいのかな。私がいても雰囲気が悪くなるからよ。邪魔になるから遠慮しておくよ。気持ちは嬉しいけど遠慮しておくよ。結構です。また今度にします。お気持ちだけで十分です。遠慮なしの返事をしている人も多いことでしょう。都合のいい嘘をついて、病に断ることもあるかもしれません。特に自己肯定感が低い人は遠慮しなしです。自分に自信がないとチャンスに恵まれてもなかなか勇気がありません。しかし遠慮するのはよくありません。遠慮して断るとせっかくの機会を見せてしまいます。どれだけ素晴らしい出会いの機会があってもそれを拒んでいては意味がありません。出会いのチャンスに恵まれたときはこう考えてください。縁結びの神様からのチャンスを与えられていると。縁結びの神様は身近な人間にまであなたに機会を与える。友人からはそうですが、実際は違います。縁結びの神様は直接姿を見せることができません。そのため身近な人間にまであなたに機会を与えてくれます。人の姿をしていますが、なかなか縁結びの神様です。縁の力では出会いの機会を出します。縁の力は縁結びの神様を脱退させてしまうのです。出会いの機会は素直に受け入れよう。縁結びの神様からのプレゼントですから、ありがたくということが学ばれます。遠慮したい気持ちがあっても、あなたが受け入れてみてください。僕の機会があるなら、ぜひ行ってみましょう。招待してもらえる機会があるなら、あなたが受け入れてみましょう。パーティーの機会があるなら、喜んで出席しましょう。わざわざ縁結びの神様が与えてくれたチャンスですから、あなたにとって運命的な何かがあるはずです。素敵な異性との出会いかもしれません。将来一流になる人との出会いかもしれません。新しい自分との出会いかもしれません。どんな出会いが待っているかは、その時も楽しみです。喜んで受け入れる人が素晴らしい分に恵まれるのです。遠慮せず素直に受け入れる。縁結びの神様が愛される30の方法。その13、もうすぐ依頼があると信じると縁結びの神様がチャンスを与えてくれる。信じるだけでいいのです。縁結びの神様が愛されたいならもうすぐ依頼があると信じましょう。願って祈って信じましょう。信じるだけでは無意味と思うかもしれませんが、とんでもありません。無意味のことは大きな意味があります。信じることは縁結びの神様に向けてメッセージを届けることになるからです。あなたのことと神様のことは繋がっている。あなたのことと神様のことは繋がっています。もうすぐ依頼があると信じるとそのメッセージが縁結びの神様に届きます。心の中で念じたことはもはや神様のことに届けられるのです。もうすぐ依頼があると信じているなら気づいた神様はその期待に応えようとします。そこまで信じているならチャンスを与えようと優しく語りかけてくれます。あなたに信じている神様が与えられ自然と出会いになります。その結果本当に依頼になるのです。信じるだけでいいのですが、こういうこと簡単なことはありません。命令は中止を。信じるはいいですが、命令は中止してください。出会わせてください。いい出会いお願いします。絶対出会わせてください。これは全て命令です。命令になるといくら神様でもムッとします。我々は新しい印象も強くなって神様も嫌がります。もうすぐ依頼があると誠実な気持ちで丁寧に信じるようにしましょう。もうすぐ依頼があると信じるだけでいいのです。心の中で捉えましょう。信じれば信じることの重要性とメッセージ性が強調され神様の期待に応えやすくなります。両手を合わせるとさらに効果が高まります。もうすぐあなたは偉大になります。近い将来運命的な出会いを果たすことになるでしょう。もちろん手当てを閉じ込めるのではなく、きちんと外に出ることが必要です。運命的な出会いを信じて今日も出会いましょう。運命は最初からあるものではなく、次に出すものです。出会いはなければ勇気を出して一歩踏み出しましょう。人の集まる場所には出会いのチャンスも増えています。もうすぐ偉大になると信じると縁結びの神様がチャンスを与えてくれます。もうすぐ偉大になると信じる。縁結びの神様に愛される30の方法。その14、愛たのになかなか会えないのは神様からの挑戦と。愛たのになかなか会えない。そんな状況はありませんか。会うのも会えない状況があります。忙しくてタイミングが合わなかったり、急に体調が悪くなったり、事情があったりです。しかし、ここで願いでください。相手のになかなか会えないのは神様からの挑戦状です。つまり、神様から試されているのです。神様があなたの本気を確かめようとしている。神様からの妨害ではありません。神様からの挑戦状です。神様がどれだけ本気で相手に会いたがっているか、あなたを試しています。仮に気持ちが途中で嫌になって会いに行くのは嫌でしょう。どういった難しそうだね。時間がないから会いに行けないね。また、機会があるときにしましょう。それらしい言い訳を述べて、あさに断念するはずです。一方、本気の場合は違います。本気ならどんなことがあっても会いに行きます。都合が悪くても都合をすると考えます。時間がないなら時間をすると考えます。距離が遠くても問題ないと考えます。どこでも会いに行く、お金がかかっても会いたいと思い、あらゆる時間を過ごすはずです。一分一秒でも早く対面を実現しようとするはずです。神様はあなたの本気を知りたくて、わざと出会いを直しています。神様から騙されていらっしゃらないと諦めるのはよくありません。諦めたらそういうことは本気ではなかった。会いたい気持ちはその程度だったということです。なかなか会えないことこそ帰ってやることです。なかなか会えないことこそやることしましょう。大きく息を吸って目を離らせ、気持ちを振り出せましょう。さあ、挑戦状が来ましたね。これらのことでは諦めませんよと。神様から騙されていると考え、そこでやってください。本当に会いたい人ならあなたに全力を尽くすことです。都合が悪いなら都合を捨てましょう。時間がないなら時間を過ごしましょう。困難ながらあらゆる手を尽くして乗り越える。お金や手間暇本気でやりたいことが伝われば、神様はあなたの味方になってくれます。そこまで本気な力を貸してやるよ。素晴らしい出会いにしてやるよ。なかなか出会いない人と出会ったことこそ感動の少々です。素晴らしい運命も実現できるのです。なかなか会えない人がいても、神様から試されていると考え、諦めずに悪い。縁結びの神様に愛される30の方法。その15、いい出会いがあったら誰かに話そう。良い評判の人であれば縁結びの神様も喜んでくれる。いい出会いがあったらしておきたいことがあります。その人のことを誰かに話しましょう。今日素敵な人に出会ったよ。その人について誰かに話されていいのです。素敵な人と出会ったということは絶好の話です。悪口を読めるのは縁起、良い評判の人こそこそ、彼氏の話をするのは良くないのではないか。そう思うかもしれませんが、大切なのは話の内容です。悪口を読めるのは NG ですが、良い評判を読めるのは OK です。期待できるのはあくまで彼氏です。この言葉であれば、むしろ積極的に行いたい。彼でどんどん話した方がいい。 仮で証明のは良い行為に当たるので歓迎されます。人に話すといい出会いをしたと自分自身と同じので明るい気持ちになります。相手が周りの人にあなたの相談の話していることをイメージしてみてください。今日はいい人に出会ったよ。話が面白くて、上品で魅力的な人だったよ。相手があなたの相談の話してくれているとあれば、やはり嬉しく感じるのではないでしょうか。自分もそんな風に思ってくれているなんて嬉しい。直接こうやるより一つでこうやるような、本音とあるので、喜びも少々大きいはずです。あなたがそうであるように、相手もそうです。悪口は運びではなく、この言葉の運びになりましょう。いい人と出会ったら、その気持ちを誰かに話すことが大切です。人から人へと伝わっていき、いずれ相手の身に入るかもしれません。あなたが話した冗談が相手の身に入ると、私を褒めてくれてうれしいと喜んでくれるでしょう。陰で褒められると、お世辞ではなく、本音とあるので、余計に嬉しく感じます。再び、会う機会に恵まれ、ご縁がなくするのです。相手の冗談の褒めれば、縁結びの神様も喜んでくれます。陰で人を褒めることは、良い行いの一つです。良い行いをしているね、と褒めてくれます。複数に話してもいい。余裕があれば、人に話すだけでなく、神や三人に話しても構いません。多くの人に話すことは、それだけ良い冗談を褒めることになります。縁結びの神様も、毎三倍と喜んでくれます。いい出会いがあったら、誰かにその人のことを話して、良い冗談を褒める。縁結びの神様に愛される30の方法、その16、セリフ変更が必要なデイのチャンスは唐突に訪れます。たまたま時間が空いていればいいですが、忙しくスケジュールが縮まっていることもあるでしょう。都合が悪い時に限ってデイのチャンスが巡ってくるもの。デイのチャンスは忙しい時にやっていると相談が決まっています。会いましょうと誘われた時どうするかです。スケジュール変更は面倒くさいもの。手間暇がかかるためなるべくスケジュールは変えたくありません。一点のスケジュールを変えるとはいえ、実際は全部のスケジュールの調整が必要になることもあります。特に忙しい時はスケジュールを変更する余裕すらなく、億劫に感じます。スケジュールは変えるではなく、空いている時間にやりたいと思います。今は時間がなくてちょっと都合が悪いです。スケジュールが待っているので少し厳しいですね。忙しいのでまた今度連絡しますね。スケジュールを変えるのが面倒なら、あとは別の機会にしようと思う人もいるはずです。しかし、この面倒くささを乗り越えることです。スケジュール変更が必要なのは、縁結びの神様から試されているからです。スケジュール変更に出たのを変えると、縁結びの神様に呼んでもらえる。縁結びの神様はあなたの本気を確かめています。真剣に出会いを求めているのか、それとも安易な気持ちじゃないのかということです。スケジュール変更をやるならその程度です。縁結びの神様は本気で出会いたいわけではないのでと解釈して出会いのチャンスを取り上げます。スケジュール変更を喜んで受け入れるなら本気を言うそうです。縁結びの神様からこの人は本気で出会いたいのでと認められ、素晴らしい出会いのチャンスを与えています。会うことになっておくことです。なぜか会いになっておくことです。会うチャンスはいつもあるとはありません。出会いは楽しみすると、二度と会うチャンスは巡ってこない可能性があります。運命の出会いはスケジュール変更が必要と考えることです。本当に会いたいならスケジュールを変えるだけの価値があります。スケジュール変更という手間をかけてこそ出会いの価値も高まります。面倒と思っているところに運命の出会いが出ている。変更できないスケジュールもありますが、実際は少ないでしょう。大半のスケジュールはその日なら変更できるはずです。運命とは面倒だったり大変だったりすることになります。本当に大半ならスケジュール変更をしてでもあった方がいい。面倒であろうと大変であろうときちんと乗り越えることです。そこに運命の出会いがあります。面倒と思っているところに運命の出会いが出ています。スケジュール変更を心よく受け入れることで縁結びの神様に認めてもらいます。本当に大半人なら忙しくてもスケジュール変更をしてやる。縁結びの神様に愛される30の方法、その17、働きから入るといい出会いができなくなる。いい出会いをしたければ働きなしから入るのが正解。いい出会いをするためには働きに注意してください。働きから入るのではありません。働きなしから入るのです。人とであったら自分のことを話すことになるでしょう。住んでいる会場をすれば大きな国に働いて仲良くなるのも早くなります。もちろん自己確かに自分の働きを紹介することも自己紹介の一つ。嘘つきは言わないことです。立派な働きを持っている人は言わないことという趣旨に働くこともあるでしょう。自分が立派な立場で仕事を頑張っているならなおさら言いたくなるはずです。しかし、働きから入ると出会いに勝負します。前々から株式会社の前々と申します。営業部長をしております。前々から代表を務めております。取締役をしております。そんな言い方から始めてしまうと相手は引いてしまうでしょう。働きが立派であること、相手は抵抗を感じます。働きが入らない相手と興味ができてしまいます。せっかくの出会いが台無しになるのです。正直何が悪いと思いますが、出会いに関しては働きからマイナスに働くためないです。良かれと思って正直に話した結果、かえって彼ができてしまっては逆効果。いい出会いをしたければ働きは多分なのです。いい出会いをしたければ働きなしから入りましょう。ずれずれ自分から働きを言うのは控えておきます。相手に聞かれたとしても、初対面であれば上手に動かすのがいいでしょう。僕らが嫌いであれば嘘をつくわけではないため、マナー感にはなりません。働きをしたいならある程度仲良くなって感じるのが何なんです。あなたと仲の友人を思い出してください。きっとその人は働きなしから入った出会いではないでしょうか。普通に話していくうちに自然と仲良くなっていったはずです。働きなしで入ると性格、愛情、確かにといった人間性の部分に集中できます。その話をさえ相手は仲良くなります。精神のことは一生のことと言われる理由もここにあります。学生時代はまだ働きがないため、いい出会いをしやすい条件が整っています。働きは単なる夢です。働きは人間の価値を決めるのではなく、自分の役割を表すものにすぎません。いい出会いをしたければ働きなしから入るのが正解です。いい出会いをするために働きなしから入る。縁結びの神様に愛される30の方法、その18、月という気持ちは目で伝えていくもの、きちんと相手を読むことができなければ、どんな恋愛もできない。恋愛に大切なことの一つ、それはきちんと相手を読むことです。目を刺しながら話していませんか。友人や知り合いの前では目を見て話しても、好きな人の前では心理的な抵抗があって目を刺しながら話す人もいるでしょう。目を見て話すのが恥ずかしい。どっと心臓の音が鳴って目を刺しながら状況があるものです。しかし、相手を目を刺しながら話をしていては行為が伝わりません。自身の前様子に見えるような人物に言い抜くなります。言葉の説得力もありません。何か今心臓の音が鳴るなら相手を不安にさせてしまうでしょう。音を出した様子は嫌なっている様子も見え、余計な会話になるでしょう。場合によっては、真摯なことを返して怪しられることも少なくありません。これは大げさなことではなく、本当の話です。好きな人はきちんと目を見て話しましょう。そういう気持ちは目で伝えていくものです。目の気持ちになって目を見て話しにくいこともあるでしょう。たとえ恥ずかしくてもきちんと相手を読むことが大切です。恥ずかしさが顔が赤くなっていようと赤くなっていようときちんと相手を読んで話しましょう。目を見て話をするということはそれが大事なこと。恥ずかしさを乗り越えぐっと勇気を出してください。目を見て話すからこそきちんと声が伝わります。好きな人と話すときはきちんと相手を読む。縁結びの神様に愛される30の方法、その19、自分が寂しいことをいちいち言いください。寂しいと言えば言うほど出会いも恋愛にも訪れる。一人でいることは寂しく感じることがあります。孤独を感じれば誰でも寂しく感じるもの。一人の時間が充実していることは適切なある時に寂しさが襲ってくることもあるでしょう。異様な寂しさに飲み込まれストレスを感じることもあるでしょう。寂しさで言うことの潰されそうな自然と涙が出そうになることがあります。そんな時寂しい寂しいと言っていませんか。寂しい寂しいと一時周りに言い出す人が少なくなりません。一言でないならまだいいです。寂しい時は正直な気持ちとして寂しいと言った方がいいでしょう。人間ですから孤独を感じることもあって当然です。特に夜は暗闇に包まれているため孤独や寂しさを感じることも多くなるでしょう。しかし寂しい寂しいと連呼するのは要注意です。寂しいと言えば言うほど黙ってほしい感が出てきます。寂しい寂しいと騒ぐ人は私は一人で話をすることができない人間ですと言っているのと同じです。しつこく何度も寂しい寂しいと言っていると面倒くさい人と思われます。この人と付き合うとずっと付き合わされそうだ。一日中相手にしないといけなさそう。嫌な予感を報告させます。相手の予想としてあると言う人もいますが、逆効果になるです。構ってやりたいではなく、構いたくないと懸念されます。本人は悪いはなくてもそれはかえって出会いも恋愛にも届かれる結果になるのです。寂しく感じたときは上手に時間を使うのです。自分が寂しいことをいちいち言い返さないことです。寂しさを感じたときは上手に時間を使って学ばせましょう。読書、映画鑑賞、ウォーキング、ランニング、寝ながらは自分の目的にやるといいでしょう。寂しさを言うことは自分の魅力を貯めていけるならまさに理想的です。寂しさを感じて自分の魅力は必ず魅力的になります。趣味が面白いことも読んだよ、こんな笑顔を見たよ、こんなイベントがあったよと会話を見たくれるからです。そういう魅力的な人を周りの人は放っておきません。魅力と自身を兼ねているため、自分のように引き寄せられてしまうのです。寂しい寂しいと触らない。寂しい時は上手に時間を使って寂しさを学ばせる。縁結びの神様に愛される30の方法、その20、しつこくなると縁結びの神様に嫌われる。早めに切り上げると縁結びの神様に愛される。縁結びの神様に愛されるはどうすればいいか。そのポイントの一つは別れるタイミングになります。いい人と出会って話が盛り上がればいつまでも一緒にいたくなります。もっと話したい、いつまでも一緒にいたい。せっかくならもう少し一緒にいてもいいよね。楽しくならないと話したくなるでしょう。時間が許す限り少しでも長く話したいと思う。相手が残してくれる限り少しでも一緒にいたいと思う。ここが目は悪いわけです。初対面で相手を話し聞き取れるのは良くありません。話が盛り上がって楽しいのは結構ですが、相手の都合も使ってください。話を楽しむ分にはいいですが、あまり話し聞き取れていると相手も迷惑になるでしょう。相手も予定があります。 相手は日本としていても実際は迷惑を感じているかもしれません。相手は失敗と引き止められていると誤解するでしょう。話が長くなるにつれて楽しいという印象が増え、という印象が強くなります。失速になっていると、なぜか社員証を出るため、相手はだんだん抵抗を感じ始めます。もう会わなくてもいいかな、二度と会いたくないと思い始めるでしょう。縁結びの神様も失速症は苦手です。なかなか話を切り上げようとしないが、ガツガツしている。よくなりすぎだ。そう思った神様はあなたが縁結びを望まれてしまうのです。そのため失速になると、かえって相手との関係が途切れることになります。せっかく素晴らしい出会いがあっても、その社員で終了です。失速になると、縁結びの神様に嫌われてしまうのです。少し物足りないことでお話しする前に。縁結びの神様に嫌われたくないが、心がけたいことがあります。少し物足りないことでお話しましょう。少し物足りないことというのがポイントです。少し物足りないことで終えると、まだ話したい、もう少し話をしていたいという気持ちになります。何もしい気持ちになることまだ会いたい気持ちが強くなる。その結果、再会のチャンスがするのです。こうした対応、縁結びの神様も喜んでくれます。あなたの優しい配慮に安寧を受けた縁結びの神様は再び会えるシチュエーションを設定してくれます。せっかくの出会いだからこそ、第一印象が大切です。連絡先まで交換して楽しみになっているうちにお会いしましょう。失速になって相手に嫌われるよりははるかにスマートです。盛り上がっているうちにお会いをするから、まだ会うことができます。ちょっと物足りないことで気になりましょう。何もしい気持ちがあるかもしれませんが、勇気を出してください。早めに気になると縁結びの神様に愛されるのです。失速になるのではなく、ちょっと物足りないことで早めに気になる。縁結びの神様に愛される30の方法、その11、誕生日を伝えた時、ぼかして答える人は出会いのチャンスを逃す。きちんと答える人がチャンスをつかむ。恋愛のチャンスを生かせるかどうか、それは誕生日を伝えた時にあります。会話していると相手が誕生日を伝えることがあります。誕生日はいつですか？この時ぼかして答える人がいます。7月です。まだ先です。もう過ぎてしまいました。こうした答え方をしているなら、要タブです。どれも相手を楽しませる答え方です。7月では7月の何日かわかりません。まだ先です。もう過ぎてしまいましたという答え方もすっきりしません。ぼかした答え方をされると答えたくないのかな、知られたくないのかなといった意図を感じます。嫌なっているようなニュアンスを感じる。もしかしたら私のことをやっているのかなという答えが出てしまいます。誕生日から話を決めたのに嫌なようなニュアンスが感じられると会話が途切れてしまいます。急な空気が変わり、嫌な雰囲気が流れ始める。相手はそうですか、今回はご縁がありませんでしたと、そそくさ再三していくでしょう。誕生日を伝えた人は出会いのチャンスを逃すことになるのです。誕生日を伝えたらきちんと答えるのならな。誕生日を伝えたらきちんと答えましょう。7月7日ですときちんと答えます。具体的に答えるのならです。個人情報で抵抗がある人もいるかもしれませんが、住所や電話番号を教えるわけではありません。誕生日から正直に答えても、会話がないでしょう。きちんと答えると誕生日から話が決まります。心よく答えると、もっとあなたと話したい。という前向きな気持ちも伝わります。そして、恋のチャンスをつかんでいくのです。誕生日までにコメントを伝えると、さらに恋以上。きちんと誕生日を答えるときにもう一つ伝えたい工夫があります。誕生日までにコメントを伝えてみましょう。7月7日です。あなたなんです。2月15日です。バレンタインデーまでから会に隠れやすいです。9月17日です。実は芸能人の丸丸さんと同じ誕生日なんです。コメントを伝えると、もしもなくなって、ますます話が決まりやすくなります。より印象的にもなるため、誕生日も覚えてもらいやすくなると思います。誕生日を伝えて、きちんと答える人がチャンスをつかむのです。誕生日を伝えたときは、ぼかさずきちんと答える。縁結びの神様に愛される30の方法、その12、出会いがないと慣れる人は本人は言えない。本当の恵みも別所した出会い。出会いがないと慣れていませんか？いい出会いがないから。最近全く出会いがない。出会いがなくてつまらない。そういう人は本人は言えないのです。本人は言うから、どうやら数の本があります。本人はまたより困って何か気になることがあったら手に取ってみましょう。直感で選んで OK です。本人は悩んでいるなら連絡ないでしょう。仕事で悩んでいるならビジネスじゃないでしょう。それが運命の出会いです。本当の出会いも別所した出会いの一つです。出会いとは初めて感じません。人の恵みも出会いですが、本当の恵みも素晴らしい出会いです。本当の出会いは別の方その分野の専門家を信頼して提供してくれます。この4個は著者の話を聞いているのと同じことです。一方的に話を聞いている答えがあるものの、いろんな話を聞かせてもらいます。今夜は本当の出会いと著者の出会いの2つを同時に実現できると思えるのです。この4個であなたの人生はもっと豊かになる。今は知性だけでなく感性も豊かにすることがあります。あなたの視野と演習を広げ、価値観と世界観を豊かにしてくれたです。いろんなジャンルの本があるということは、いろんなことを学べるということ。これほど恵まれたことはありません。この4年に生まれたことに感謝することです。時間を過ごしたいときも寂しさを学ばせたいときも、こんな手です。こんな新しい人生を切り開くきっかけを出すことも少なくありません。今回は勇気や現状の場合はアクションを起こしやすくなります。この4個であなたの人生はもっと豊かいい人を紹介して、誰かに見えないそうになったときも本屋に書き込んでください。膨大な数の本があなたを迎え入れてくれるでしょう。薄い本もあれば、分厚い本もあります。初心者向けの本もあれば、上級者向けの本もあります。面白そうな本がたくさんあって、迷って仕方ない状況になるでしょう。出会いに迷うなんて、なんと贅沢な経験なのでしょう。ピンとした本の手に手が巡って、気に入ったページに持っていきましょう。あった、これだけで出会いが全部です。本当の出会いもあるに風がありますが、気にする必要はありません。今夜は身近に存在していながら多くの人が戻しています。今夜にと 100% 確定な体験ができます。今夜は素晴らしい出会いもあるのです。出会いがないと思ったら本屋に書き込む。縁結びの神様に愛される30の方法、その13。こんなに前回しているのにと思うのは見返りを期待している証拠。こんなに前回しているのに、そう思うことはありませんか？こんなに優しくしているのに、こんなに頑張っているのに、こんなに時間をかけているのに、こんなに愛しているのに、こんなに愛情を注いでいるのに、相手から思うような反応が返ってこないと、なぜ、どうして、と悔しくなります。無理な現実に出してストレスを感じます。中には強い愛を感じる人もいるでしょう。しかし、ここで続いてほしいことがあります。こんなに頑張っているのにと思うことがあれば、そこにかけた自分の本音に気づいてください。こんなに頑張って頑張っているのにということは、見返りを期待している証拠です。残念ながら、不純な気持ちが待っていて、今回の純粋な気持ちを失っている状態なのです。見返りを期待することと、できるでやらしいことはない。あなたの自分はこんなに頑張っているのにと思うことがどこにあるでしょうか。こんなに頑張っているのにと思うことはどんなことになりません。例えば、こんなに愛情を注いでいるのにと思うのは、心のところで見返りを期待しています。優しくないつも見返りを期待して優しくしているにすぎません。これだけ素晴らしい親切も優しさも愛情も見返りを期待してはないなしです。見返りを期待することと、できるでやらしいことはありません。それは偽りの気持ちが日本人ではありません。こんなに頑張っているのにと思えば思うことストレスを感じて生きるのが辛くなります。男女の恋愛でも同じです。こんなに愛しているのにと思うのは本物の愛ではありません。見返りを期待した偽りの愛です。自分では見返りを期待しているつもりはなくても、こんなに頑張っているのにと思うこと自体が証拠です。ストレスであり、歪んだ人間関係になります。こんなに頑張っているのにと思うことを人生からなくしておきましょう。好きでやっているだけと思うこと。自分が誰かに何かをするときは見返りは考えず純粋な気持ちですることです。そうすれば見返りがなくてもこんなに頑張っているのにと悔しい気持ちになることはありません。ストレスを感じることもなく、いつも穏やかな気持ちになります。そうは言ってもつい見返りを期待してしまう。良くないことが笑っていても、むしろ見返りを期待してしまうこともあるでしょう。ここで大切な考え方があります。好きでやっているだけと思うことです。好きでやっているだけと思えば見返りがなくても気になりません。丁寧にするのも好きでやっているだけ。親切するのも好きでやっているだけ。時間をかけるのも好きでやっているだけ。好きでやっているだけと思えば常に平常心でいられます。親を言わなくても本気としていられます。たとえ相手が離れることがあっても自分が好きでやっているだけなので心を許してしまうのです。今夜は親切をするときは見返りを期待しない。好きでやっているだけと思う4つ。縁結びの神様に愛される30の方法、その14、日記に出会った人のことを書き込めよう。縁結びの神様が新しい出会いを運んできてくれる。出会った人のことを日記に書き込めましょう。今日は素晴らしい出会いがありました。こんな人と出会いましたと。予定された出会いだけでなく偶然の出会いでもかまいません。急に気を変えてしまった人や順番話してくれた人でも OK です。嫌な出会いだけでなくインターネットでの出会いであっても構いません。相手の顔を知らなくても新しい人との巡り合いがあれば別所した出会いです。では、絶好の機会です。今日は特別なことがなかったと思う一日も小さな出会いに注目するなんてことがないのではないでしょうか。出会いとは出来事、出会うことに変わりません。偶然の出会いであれば、思いがけない出来事と言えるでしょう。出会いという出来事を尊重して、きちんと日記に書き日記を書いた後、神様がこっそり読んでくれたです。日記は自分の読むものであると同時に神様の読むものでもあります。出会った人のことを日記に書き込めると、縁結びの神様が喜んでくれます。出会った人のことを書いてくれ、出会いをプレゼントしてよかった。出会いに感謝していて素晴らしい。縁結びの神様は条件になり、新しい出会いを運んできてくれるのです。出会った人のことを日記に書き込めるのは、次の新しい出会いにつながります。出会った人のことは明るく書こう。日記に出会った人のことを書き込めるときは、できるだけ明るく書くのがポイントです。 不思議なやり方だったこと、素敵な笑顔だったこと、楽しい話をしたこと、優位な時間を過ごせたこと、新しい方をすると、縁結びの神様はますます喜んでくれます。日記全体の雰囲気も悪くない幸福感が起きるのです。日記にあった人のことを確かめる。縁結びの神様に愛される30の方法、その15、縁結びの神様は出会いの機会を与えることしかできない。出会った後はあなたの出番。縁結びの神様はあなたの夢の機会を与えてくれます。あなたのもとに素敵な人を運んでくれます。あなたの前に素敵な人が現れたのは縁結びの神様のおかげです。良い巡り合わせがあれば縁結びの神様に感謝するでしょう。しかし縁結びの神様とはいえ何でもできるわけではありません。相手から話しかけてくれるようにお願いします。勝手に私のことを好きになってくれるようにお願いします。相手からデートに誘ってくれるようにお願いします。相手から告白してくれるようにお願いします。将来結ばれるようにお願いします。縁結びの神様に最後安定だっての感謝することで何も起こらないでしょう。無駄な努力に終わるはずです。それもそのはずです。縁結びの神様ができるのは出会いの機会を与えることまでです。出会ってからその現在は縁結びの神様とはいえ力が及ばないのです。縁結びの神様でも神の安定だっての形されることはできない。何から何まで縁結びの神様に頼らないことです。縁結びの神様は出会いの機会を与えることしかできません。いくら縁結びの神様でも仲良くなったり結ばれたりなど神の安定だってまで形されることはできません。出会った後はあなたの出番です。神様からの番号を取って次はあなたのアクションを起こします。出会いの機会を与えてくれてありがとうございます。今度は私が頑張る番ですね。ご縁の機会を与えてくれたらその機会を存分に生かしましょう。自分でできることはたくさんあるはずです。勇気を出して話しかける。コミュニケーションを取る。食事に誘ってみる。連絡先を交換する。また会いが過ごす。また会いたいならまた会いましょうと伝えます。相手のことが好きならきちんと声を伝えることです。自分ができることに集中してベストを尽くすことです。意外とどんどん上司に進んでいくでしょう。縁結びの神様が紹介してくださった人ですが、良い内容に期待できます。恋愛上司は縁結びの神様との共同作業。恋愛上司は縁結びの神様との共同作業と思うことです。半分は神様が選んだり、もう半分はあなたが選んだります。自分でアクションを起こしたら、神の願いを告げます。縁結びの神様も素晴らしいねと褒めてくれます。何から何まで縁結びの神様を頼らない。出会った後は自分でアクションを起こす。縁結びの神様に愛される30の方法、その16、自分が他人の幸せを生まない。他人は他人の幸せを生まない。自分の幸せは他人に乗っていませんか。私の事件が長引きますように。私の仕事が成功しますように。私の夢が叶いますように。もちろん自分の幸せを生まないのは悪いことではありません。人生の主人公は自分です。まず自分の幸せを考えるのは当然のことでしょう。自分が幸せになるからこそ周りの人を幸せにできます。そして人の幸せを分かち合います。しかし自分の幸せを生まないのはいいですが、それだけではいけません。自分の幸せを考えるのはあくまで自己中心的です。私という気が強すぎると神様から自分のことしか考えていないと懸念されるでしょう。自分のことしか考えていない人は周りが引いてしまうように神様も引いてしまうのです。他人は他人の幸せを生まないのは他人の幸せを生まないましょう。家族でも友人でも恋人でも構いません。自分にとって大切な人のために祈りを捧げましょう。家族が長生きするように、友人の悩みが解決しますように、彼の仕事が長引きますように、もちろん面識のない人の幸せでも構いません。大切なのは自分以外の誰かの幸せを生まること、他人の幸せを生まることを自分の喜びとしましょう。誰かの幸せを生まることは、神様の精神が大事です。神様の精神はこの世で最も尊い精神の一つ。神様は神様の精神が大好きです。神の幸せを生まることその尊い精神が神様に届きます。素晴らしい心がけをしているね、と言って近づいてきてくれます。神の幸せを叶えてくれると同時に、あなたの願いも叶えてくれるようになります。自分の幸せが神様ではなく、神は神の幸せを生まない。縁結びの神様に愛される30の方法、その17、紹介してくれた人こそ縁結びの神様。縁結びの神様はどこにいるのでしょうか。縁結びの神様に会いたい。縁結びの神様に願いをする。相手がママを言っているなら現実に目を向けることです。実は身近なところに存在しています。紹介してくれた人こそ縁結びの神様です。紹介してくれた人は存在した神様。わざわざ中大学になってくれました。わざわざ電話を受けてくれました。素晴らしい声を与えてくれました。人格形成の手伝いをしてくれました。素晴らしい声を恵んでくださいました。まさに神業。人の行いでありつつ神業です。縁結びの神様そのものです。見た目は人ですが人の中で神様です。感謝するときは縁結びの神様というキーワードを使う。紹介してもらえたらきちんと感謝しましょう。紹介してくれた人に感謝するときは縁結びの神様というキーワードを使ってください。あなたは縁結びの神様です。ありがとうございますと間違ったことは言っていません。事実ですから正々堂々と言います。ニッコの声を返してくれるでしょう。縁結びの神様は紹介してくれた人であることに気づく。縁結びの神様に愛される30の方法、その18、縁結びの神様が応援されていると信じる人が縁結びの神様に応援される。縁結びの神様が応援されたいなら次のことを信じてください。縁結びの神様が応援されていると空想で構いません。妄想でもいいのです。縁結びの神様が応援されていると信じると、その願いが縁結びの神様に届きます。縁結びの神様の安心を引き寄せることができます。せっかく信じているのだから返させたくない。よし、特別に依頼をプレゼントしてあげよう。そう思った縁結びの神様は期待に応えようとします。神様は期待されるのが大好きです。期待されるとその気持ちに向かいます。信じることは神様に祈りを届けること。強く信じると神様に祈りを届けて応援されるようになります。あなたに神的なことが起こるようになるでしょう。不思議な勇気に恵まれる人と出会えるのです。信じる人の奇跡を幸運なことで。では信じる人にやっていきます。空想でも妄想でもいいので、とにかく縁結びの神様から応援されていると信じてください。信じることは崇高な行為、信じる人の奇跡を幸運なことです。信じていればあなたの周りの景色が輝いて見えるようになります。なぜか印象を見つけやすくなります。なぜか話しかけることが増えます。そして素晴らしい出会いに恵まれるのです。縁結びの神様があなたを応援してくれたわけです。縁結びの神様が応援されていると信じる人が縁結びの神様に応援されるのです。空想でも妄想でもいいので縁結びの神様から応援されていると信じる。縁結びの神様に愛される30の方法、その19、新しい出会いから戻っていると縁結びの神様に現れる。出会いに戻りられる。新しい出会いから戻ないことです。出会いと放置を繰り返していませんか。出会っては放置して、また出会っては放置する。これはいつまでたっても依頼ができません。もちろん一応一応もあるでしょう。出会った人生と連絡を取り合うのは現実的ではありません。一応一応は日常産地です。旅先や出張先の出会いは一過性のため相手と相性が良くないこともあるでしょう。出会った人のすべてを差し支えることはありません。相性が悪い人と無理に付き合ってもストレスが溜まるだけです。出会ったものの形や違和感が大きくて仲良くなるのが難しいこともあります。相性が悪いならご縁がありませんでしたと距離を置くのも悪くありません。しかし手段次第と言わんばかりに新しい出会いから戻るのはよくありません。出会っては放置してまた出会っては放置する。これでは長い作業です。せっかくいい人と出会えても放置では縁が切れてしまいます。新しい出会いから戻っていくとかえって言い合いができなくなります。闇の数を求めた出会いは相手も失礼です。新しい出会いから戻っていくと縁結びの神様は残念に思います。この人は新しい出会いから戻っていくと縁結びの神様に嫌われます。出会いの求められてしまうのです。出会いは明日からないです。出会いが大切なのは知り合った後です。こったらしにするではありません。きちんと連絡を取り合って仲を変えていくことです。商品を購入したら、明日からの挨拶であるように、人間関係も新しい人と出会ったら、明日からの挨拶です。定期的に連絡を取り合って進行を重ねていきましょう。こまめに連絡する必要はなく、年末年始や季節の終わりなど、定期的に構いません。気になったら連絡を取ってみるというデータもいいでしょう。一人一人と出会い、きちんとコミュニケーションを取ることが大切です。きちんと明日からできると、縁結びの神様も喜んでくれます。一つ一つの出会いを大切にしていね、と喜んでくれます。運命の出会いは最初からのではなく、後から作られるものです。最初は平凡な出会いでも、後から進行を重ねていくことで出会いの価値が上がります。今思えば、あの時運命の出会いだったねと勇気になってくることもあるのです。新しい出会いから戻れない。縁結びの神様に愛される30の方法、その30、出会いがないあなたは今出会いがないと思っています。出会いのことを特別な人と巡り合いと思っていないでしょうか。運命的な出来事、好みの性と違うことなどと考えている人もいるかもしれません。それは大げさです。出会いを求める気持ちが強いと出会いの意味が誇張されていることがあります。出会いを誇張して考えていれば出会いの気持ちが高くなるため、なかなか出会っていないと感じるようになります。出会いがないと感じる原因はここにあるのです。普通の出会いも適当した出会い。本当に出会いがないから改めて事情を振り返ってみてください。過去1ヶ月を振り返り初めて会う人が増えていたら丁寧に思い出してみてください。出会いがないとはいえゼロではないはずです。ご平凡な出会いも思い出してください。特別な出会いではなく普通の出会いも含めて数えるのがポイントです。初めて会うお店の店員さん、会社に入った新入社員、友人から紹介された人、学校の行事に話しかけてきた人、街から歩いているとき道を尋ねてきた人、改めて考えると一定数の人とやっていることに気づくはずです。一瞬の出来事かもしれませんが、それが出会いであることに変わりありません。出会いと望んでいることのない生活でない限り、大変すぐやっているはずです。この事実に気づくことです。普通の出会いも適当した 心しか接していなくても、熱狂したコミュニケーションです。それに気づけば、意外とチャンスがたくさんあることに気づけるはずです。運命的な出会いの最初は平凡に見える。いかにも運命という形で出会いが訪れるとはありません。運命的な出会いの最初は平凡に見えます。最初は平凡であっても、後から特別に感じることはよくあること。特別な出会いの時で真剣になるのではなく、普通の出会いの時も真剣になりましょう。一つ一つの出会いを大切にすれば、人との接し方が丁寧になり、人生が豊かになります。普段から出会いに意識を向けていれば、少ないことが意外と多いことに気づかされているはずです。あなたは出会いがないと思い込んでいるだけです。すでに多くの人と出会っています。日常的に現在する普通の出会いを大切にしていきましょう。もうすぐならば、また新しい人と出会うことになるでしょう。今からその出会いのため、強く準備しておきましょう。いい出会いができるはずです。すでに多くの人と出会っていることに気づく。縁結びの神様に愛される30の方法をまとめ、その1、好きなことをして好きな人に出会う。その2、出会いに行かない習慣から出会いに行く習慣に切り替える。その3、つまらない人しか寄ってこない状況な自分がつまらない人間であるぞと、魅力的な人間になるようしっかり自分を磨いていく。その4、いい人に出会えた縁結びの神様にきちんと感謝する。その5、出会いのためたいが近道より回り道をする。その6、いいことをして出会いのチャンスを手に入れる。その7、何事も積極的になる。その8、魅力的な人になりたいが何と来年の予報を磨く。その9、普段話しかけない人に話しかけてみる。その10、一つは明るいものを見つけておく。その11、ヒートをする癖をやめる。恋愛は本命に沿って誕生する。その12、遠慮せず素直に受け入れる。その13、もうすぐいい出会いがあると信じる。その14、なかなか会いない人までも神様から愛されていると考え諦めずになる。その15、いい出会いがあった誰かにその人のことを話して良い評判を求める。その16、本当に会いたい人なら忙しくてもスケジュール変更をし合う。その17、いい出会いをするために働きながら入る。その18、好きな人と話すときはきちんと相手を読む。その19、寂しい寂しいと触らない。寂しいときは上手に時間を使って寂しさを紛らわせる。その20、しつこくなるのではなくちょっと物足りないことを早めに決める。その21、誕生日を聞かれたときは残さずきちんと答える。その12、出会いがないと思ったら本屋に駆け込む。その23、今夜親切をするときは見返りを期待しない。好きでやっているだけと思うようにする。その14、一気に出会った人のことを確かめる。その15、何か何なら縁結びの神様を頼らない。出会った後は自分でアクションを起こす。その16、自分の幸せは他人のではなく、他人は他人の幸せのものです。その17、縁結びの神様は紹介してくれた人であることに気づく。その18、空想でも妄想でもいいので縁結びの神様が応援されていると信じる。その19、新しい出会いが求めない。その30、すでに多くの人と出会っていることに気づく。普段から出会いに意識を向け、一つ一つの出会いを大切にする。